陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。急にさ、寒くなってきてさ、先週エアコンつけてみたんだけど、エアコンそういえば壊れてたんだったね。室外機がね、すごい変な音立てて、全然部屋の中が暖かくならない。思えばこの夏も室外機が変で全然涼しくならないんで、部屋の中に扇風機持ち出してきて、それでこの夏をなんとか乗り切ってたんだけど、直さなきゃと思いながらも夏を越え、秋を過ぎ、寒くなって、まあしょうがないっていうんでね、今石油ファンヒーター持ってきて急場をしのいでいます。まあね、修理のために電気屋さんに電話してってね、そのアクションがめんどくさいんだよね。もうめんどくさいとか言ってらんないんだけども、この暑い寒いっていうのは本当に自分の生き死にに関わる問題なんで、直してもらわないとなと思っていて、ね、直してもらいたいんだけど、直してもらうっていうことは電気屋さんにこう家に来てもらわなきゃいけないわけだから、家に来るっていうことは私のその今この収録をしているスタジオ、まあ、自分の部屋なんだけども、この部屋に入ってくる、つまり部屋の掃除をしなきゃなんないんだよね。まあ、正直言うと電気屋さんに連絡を取るっていうことよりも部屋の掃除をする方がめんどくさいっていうね。はい、片付けられない男、陽次郎です。だってさってのもあれだけど、先週までほんと T シャツ半パンで走ってたんだよ外ね。それがどうでしょう、もうなんかダウンジャケットも出さなきゃいけないし、下着もなんかあったかくなるやつ、あれ着込んで生活しているし、これで天気予報に雪マークがつけ始めたらもう冬です。もう寝るしかない冬眠するしかない。なんか毎日眠たいです。そんな11月ももう半ばに差し掛かってまいりました。で、11月がまあいろいろとスケジュールの入っている月でしてね、まあ仕事も含めてなんだけれども、いろいろと予定が入っている、飲み会なんかのね予定も入ってきていて、でスケジュールにそんな予定が入ってくると、ああなんか今年ももう終わりなんだなと思ったりするわけなんですが、結構その私スケジュールを立てるっていうのも突発的にこう予定を入れていくっていう風な性格なのね。なのでこう年間規模で予定を考えているっていう風なものもまああったりするんだけれども、割とその突発的にこうね、この日にこれを入れるみたいな感じで予定が組み込まれていく。ただその年間規模で考えている予定のものっていうのもいくつかあって、例えばお寺の朗読会は年3回4月8月11月にやろう、でだいたいこの日かなっていう計画を立てて、まあそのお寺の朗読会の11月公演っていうのが今度の土曜日に控えているっていう感じ。あとナレーションの仕事だったり、朗読サークル朗読教室の活動っていうのは、これもまあ毎月第何何曜日とか毎週何曜日っていうふうに、まあ曜日が決まっているんで、これも年間のスケジュールに落とし込む。で畑仕事はもうちょっとざっくりとした感じで、だいたいこの時期に種をまいたらこの辺りで収穫、そのための準備をまあこの辺のシーズンでやっておこうかなっていうね、この日っていう風に決めないで、だいたいこの辺りの天気のいい日にそれをやろうっていう、そういうスケジュールの立て方で、まあ、あとは本当ねイレギュラーなものが多いので、だいたいこの時期に例年だとこの司会の仕事が入ってくるのかなとか、抑えておきたいマラソン大会はこの辺りと目星をつけて、まあ、自分の手帳のその欄外のところにね、こんな予定が入ってくるかもしれないみたいなことを一応書き込んでおく。なのでこの間来年の手帳買ったんですよ。2024年の手帳を買って、まあ時間のある時にね、そのすでに予定の決まっているもの、この辺でこんなスケジュールが入ってきそうだっていう風なものを書き出して、で来年はどんなことしようかなと、 うん、そんなスケジュールを見てから来年こんなことしてみようかななんていうね、また妄想を広げてみようかなと思っているところなんですよね。このあたりの日曜日にマラソン大会があったら出てみようかなとかね、そんなことを考える時期になっています。で、私の娯楽の一つにサッカーを見に行くっていうのがあるんです。アルビの試合を見に行こうっていうのがあって、まあ、どうしてもね、私仕事から土曜日に予定が入ってしまうことが多いので、まあ天皇杯とかカップ戦であれば水曜日の夜のナイターっていうね試合が多いんで、あ、今度の水曜日の夜アルビの試合あるんだ、見に行こうかなってな感じで、割とまあフラッとね見に行く感じ。でも今シーズン、ただこの一つ、この年間のアルビのスケジュールを見て、ここの土曜日だけは外せないっていう風なものがあったんです。それが先週の土曜日の話なのです。陽次郎のどうでもいい話。そうなんです、今年アルビが J1 に上がって、 J1 にいるチームとの対戦カードが組まれる。アルビ上がってきたのってこれ5年ぶりでしたっけかね。5年ぶりに J1 の舞台で戦うということになった今年のアルビなので、まあ、全ての対戦カードってわけじゃないのかもしれないけれども、その対戦カードが5年ぶりこの試合がっていう風なね、そういうこうスケジュールで今シーズンこう戦ってきているわけなんです。そう、私の生まれ故郷東京は調布市にホームスタジアムがある FC 東京の試合、これは何があっても見に行きたい。で、アルビの今年のスケジュールが発表された時に11月11日ビッグスワン対 FC 東京、すぐに手帳に書き込みました。まあなんてって言うんでしょうね、こう応援する立場としては今私非常に難しいところにいるんですよ。はい、あの新潟に暮らしているんでね、オラが町のサッカーチームのアルビは応援している。もう FC 東京以外の対戦カードの時はもう新潟頑張れってなる。ただこの FC 東京というチームに関してだけは元祖オラが町のチーム、はい、私の生まれ故郷、私のそのふるさとのサッカーチームなのでね、前身の東京ガスサッカー部の頃から注目していたチームなので、まあ本当その25年間はい見てきた思い入れがあるんです。でね、その FC 東京の応援ちゃんとはいくつか覚えているものもありますし、選手入場の際はタオルマフラーを掲げてゆるねばを歌いたいと、得点が決まったらタオルを振り回して東京ブギウギを歌いたい、これはもうね私の細胞レベルにまで染み込んでいるものなのです。まあその熱狂的っていう風な言葉をどの辺のこうねサポーターに向けて言うのかよくわかんないんだけども、まあ個人的にはすごくサッカー好きだし、そのひいきのチームがあるっていうのは応援にも力が入る。で、正直なところその新潟に仕事が決まったっていう時も、あ、まあ東京から離れなきゃなんないんだなっていう一抹の寂しさもねないわけじゃなかったんだけども、あーでも新潟ってサッカー熱高いよねっていうんで、あんま躊躇なく新潟行きますっていう風な感じになった。で、今回の試合、はい、まずはどこで観戦するか問題、座席の問題ですね、これが勃発しました。あの純粋にその両チームを応援するその中立的な立ち位置での座席を確保するか、それとも心の中でうずくこの FC 東京への思いを包み隠さずに出すためにアウェイの席に行ってみるか。アウェイ側行きました。はい、でね、こういうことするとね、時々そのアルビ好きの方に、なんだよお前新潟にいるのにアルビ応援しないのかよって言われることもあるんですよ。そういうね、過去に何回かそういうことあったんですよ。で、これちょっと逆の立場で考えてみてほしいんですが、もしあなたが新潟出身で で今東京に暮らしているとなると、じゃあアリスタで FC 東京対新潟が行われる時にどっちを応援しますかってなったら、やっぱり自分のね出身である新潟を応援したくなるっていう風な、そういう気持ちになりません？はい、その逆のパターンです。私がやっぱこうね馴染んできた FC 東京というチーム、これやっぱりどうしてもねちゃんとこの目に焼き付けておきたい、その選手の一人一人の動きをしっかりと刻んでおきたい、アウェー席です。そんなわけでアウェー側の席でも立ってねずっとこうジャンプして応援するような、まあそういう風な熱狂度合いでもなく、あとその応援スタイル私多分腰痛いんで体力ないんで、まあ割とこう落ち着いて見られる側の座席で見てました。でこのね席に座って感じたのが、なんだろうこのね妙なノスタルジーを感じましたね今回ね。まあね新潟に暮らしていて、すっかり新潟の生活にも馴染んでいて、雪が降っても最初ね新潟に来た時はわー雪だーなんて思ってたけども、もうね20年も暮らしていけば新潟でこう雪がちらつき始めると、ああ今年もこの季節がやってきたかなんてね、わー雪だーなんて思わなくなったし、あとそう自分で枝豆も作ってね、やっぱ新潟の枝豆はうまいなーなんていうふうなことを思ってる。見渡せば田畑の広がるところで私生活してますし、日本海に沈む夕日に感動していたりする。はい、市民税も県民税も払っています、すっかり新潟県人な私ですが、この日この時のこの瞬間だけは東京都民調布市民に戻った感覚で応援している、そこにノスタルジーがあったんです。感じたねノスタルジー、ああこれが私の育ってきたところの風景だと、周りのその FC 東京を応援するサポーターの姿を見てね、これがある種私の原風景だと。そうすると新潟に来る前の20代の頃のね自分とこうオーバーラップするんですよ。あの頃もね自分の人生このままでいいんだろうかと、こう就職氷河期世代でございますよなかなかこう仕事もねいいようにこうことが進まず、人生がいいようにことが進まずですね、いろいろ人生このままでいいんだろうかと思いながら FC 東京の試合を西ヶ丘サッカー場で見た時とかね、ビール飲んでた時とかね、でアジスターがまだねネーミングライツ取得してなくって、東京スタジアムこれが出来上がったっていうんで、そのこけら落としのゲームの時に、ああオラが街にもこんなすごいスタジアムができたんだというふうにして感動し、その試合見に行ってね、でその時に財布を落として慌てたこととかね、でその仕事で新潟行くことが決まった時に、仕事が決まった喜びはあったけれども、やっぱこうね若干のその地元を離れる不安っていう風な心細さみたいなものもあったなとか、こういろいろいろいろ思い起こすことがあったんですよ。で、まあ、こういう感じでねノスタルジーな気分になっちゃうっていうのも自分が年を取ったんだなと思うところではあるんでしょうけれどもね。でこのなんかノスタルジー感というか自分の中の原風景みたいなものを、この感覚をビッグスワンで5年ぶりに味わえたっていうのが、今回ねやっぱ試合見に行ってよかったかなっていうふうにねそう思うところなんですよね。で試合の結果は0対0のドローというね、まあ結果だけ見るとなんだかなっていうふうな試合だったんですが、なんだろうでもね可能性が見えたというか、両チームの来シーズンに向けてのなんか展望が見えたというかね、まあ、どっちかというとねアルビの方がいいサッカーしてるなっていう、そういう感想でしたね。なんかアルビのやりたいサッカーみたいなものがあって、結構そのねスピーディーなパスサッカーでチャンスを作っていくみたいな感じだったんだろうけど、まあねごめんなさい私もその素人なんでその辺のことはよくわからないんだけども、結構そのアルビのサッカーの攻撃スタイルに東京側も翻弄されるっていうか、ディフェンダーのねほんとこう仕事の時間が結構長かったっていう風なね、なんかそんなこともあったなっていう気がしましたね。新潟の目指しているサッカーがこれフィットしたらなかなかのチームになりそうな気がする。ここ最近ねちょっとアルビが負けていないっていうのもなんか ね、その連携とかサッカーの展開とかハマってきてるんじゃないかなっていう、そんなことを予感させる試合内容でした。まあ東京もね、多分似たようなサッカースタイルでやりたいのかなっていう風なね、まあ両チームともね、シュートがなかなか枠に飛ばないっていう風なところのもどかしさはありましたが、ゴール裏から見ていたんでね、なんだろう、反対側のゴール付近で何がどうなっているのかよくわからないっていうんで、ここでサッカーに関して細かく分析するっていう風な、そんな目は何一つ持ち合わせてはいないんですが、とりあえず、ね、両チームとも来シーズンも J1 にいるっていうことなので、来年もこの対戦カードはしっかり押さえておきたい。まあ願わくば来シーズン、その両チームともにもう少し順位上の方で戦えるようになっているといいなぁと、そんなことを感じた土曜日のビッグスワンでした。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。まあサッカーに関しては秋春戦の問題とかいろいろありますが、これに関してはね、よくわかんない、よくわかんないですけども、でもね、言えるのはやっぱりスタジアムでの観戦は面白い、来年もいっぱい見に行きたい。まあそう言いながらもね、新潟ホーム最終戦も残っていますけれども、来シーズンもいっぱいサッカー見に行けるといいなね。アルビが J1 に上がって、またこのね、対戦カードが見れたらっていう風なのをね、ずっとこう待ち望んでいたんですよ。それが今回実現したっていう風なことが自分としては嬉しかった。にしても寒かった寒かったね、なんかね、スタジアムの ね、あの1ヶ月前にビッグスワン行った時が、そのちょうど新潟シティマラソンの日で、天気が良くってね、で気温も上がってて、あ、秋だなと思ったんだけども、この間の土曜日、天気は良かったけれども風が冷たい、もう1ヶ月でこんなにもう冬が近づいてきているんだっていうね、冬だなっていう風なことを、そんな感じる日和でした。本当ね、カレンダー見ると今年も残り1ヶ月ちょっとっていう風なのが驚きなんですけどもね。でちなみにこのサッカー観戦後に、私あの飲み会のお誘いをいただいておりまして、でまあね、あの開始時間までちょっと時間あるなと思って、サッカー見終わった後どうやって時間を過ごそうかなと考えていたんですが、ちょっとやってみました。ビッグスワンから飲み会会場になっている古町まで歩くね、はい、あれを見たら、なんかあのスマホの計測を見たら10キロ11キロくらいあったのかな、なんか1時間半2時間くらいかかったのかな、2時間くらいかけてポテポテとビッグスワンから古町まで歩いてみました。まあこれもね、トレーニングだと思って頑張ってみたんだけども、結構な距離でしたね。ね、やっぱり驚かれましたね。歩いてきたのみたいなね、で疲れた、すごい疲れた。でね、その寒風に身をさらしてサッカー観戦し、寒風に身をさらしながらあのビッグスワンから古町までね歩いていったんで、焼酎お湯割りうまかったですね、そんな焼酎お湯割りを、まあ、何人かで飲んでたんで、ボトルをキープし、それで体を温めておりました。なんかお酒もあれだね、熱燗なんかが美味しい季節になってまいりましたね、そんな感じで先週、まあ充実した時間を過ごしてまいりましたので、今週もね、頑張ってまいりたいと思います。陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、今週はこの辺で終了です。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。